私が韓国で勤めてたですね、日本語学校の学院長ウォンジャンニムはですね、結構その惰性で結構その気性が荒い人なんですね。まあ年は40、その時40前半ぐらい、結構若い人でしたね。私はその時30歳ぐらいでしたので、まあ、10歳ぐらい上のウォンジャンニムだったんですけど、僕はね、なんかその私がちょっとね、なんかちょっと忘れちゃったんだけど、ミスをしたんですね。めちゃくちゃ怒りましたね。もう周りのね、先生が女性ばっかりの先生にビビっちゃって、ね、すんごいその職員室の空気がめちゃめちゃ凍ったんですよね。でなんかね、もう机バンバンバンバンやったりとかして、めちゃめちゃ激怒してたんですね。それでいや私は悪くありませんと思ってたので、全然なんていうんですか、そこは別に韓国人だったら知りませんっていうところだったのかもしれませんけども、私の場合はみたいな、悪くありません、悪いことしてません、まあ実際悪いことしなかったんですね。ちょっと具体的に忘れちゃったんですけど、私はそれでやり通したんですよそういうのがあってね。で後から聞いてみたらですね、まだまだその時私がいた時のその学院長はまだ丸くなったらしくって、その昔はですね、なんかその怒ってね、怒鳴りつけてる時にもうテレビ投げたりとかしてたらしいんですよね、女の先生に。もちろん当たってないですけど、うわー投げたりとかしたっていうのがね、当たりつけて、まあでね、40歳50歳ぐらいのね、各国の人ってね、本当に結構個性的な人本当多いんですよね。
ポッドキャストレアル韓国語、
はい、今日もねポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。いや、やっぱね、韓国人のね、中でもね、やっぱ、40代から50代、50代かな、もう、40後半から50代半ばぐらいの人ってね、まあ、いろんなことを経験してる世代なんですよね。軍隊がきつかった時代とか、韓国はここまで経済発展する前の、もう本当に貧乏な国の時代を経験してたりとか、でも、ぐわー高度経済成長に行くまでのその過程、日本で言ったらバブルですよね、そういったものをね経験してったりとか、で今のこの若い人たちがインターネットは何だって言ってたりとか、まあそういった新しい世代を見ていたりとかっていうので、結構ね50代ぐらいの人たちっていうのは本当に今の韓国を作り上げたような人たちっていうぐらい、自分たちでもそういう自負があったりするっていう世代だったりするんですね。だからね、本当に苦労してますし、本当にね成功してる人はもうめちゃめちゃな成功体験とかをねしてたりするのがあってですね、そういうのを聞いてね、ああ本当にね、やっぱそういう年代の人たちの話が一番面白いんですよね、韓国の人の話ってね。若い人ってね、あんまりこうなんていうんですかね、学生と会話しててもね、まあなんかね、あんまりね、はっきり言ってあんまり面白い話持ってなかったりするんですよ。まあ社会経験がないというか、人生経験が短いからそうなのかもしれないですけど、まあ30代ぐらいの人たちでもね、あんまりいい経験なかったりって、面白い経験って言ったらね、毎回面白い話しなきゃいけないかっていうわけじゃないんですけども、まああんまり面白い話ないんですよね。でもね、50歳ぐらいの人とね話してると本当に面白いんですよね。昔の経験、こんなことあったんだよみたいな話、きっとねすごい面白いんですよね。でね、私が一人、まあ、その何十個もある面白い話の中で、聞いた話なんですけども、前のポッドキャストで結構韓国の一般の人って映画でやってるようなことが普通に一般の人もやってますよって話したと思うんですよね。もうね、それ映画並みのねストーリー聞いたことがあるんですよ。ですね、40半ばぐらいの女性の学生ですね、主婦の方から教えてもらったんですね。すごい、まあその人すっごい日本語上手で、というのも日本にね留学、若い時20大学卒業してからって言ってたかな、23、4ぐらいの時にですね、日本に留学してたそうです。冬だったそうですね。日本の冬の時にですね、ちょっとだけ行ってたそうです。3ヶ月だけ日本にね、語学留学で行ってたそうなんですけども、親戚の家に泊まって、で、学校行った後はもう韓国料理屋でバイトして、で、勉強してて、すごいね、結構大変な、時間をね、過ごした。日本で過ごしたと。まあでもいい経験でしたけどね、とは言ってましたけども、そういうね、日本留学時代だったそうなんですね。で、高校生の時に、その自分の韓国の近所の同級生がいたんですよね。で、その人と、 まあ仲がよくって、でその人は軍隊に行って、でその学生の女性の方は日本に留学しに行ってってなったんですよ。それでその女性の誕生日の時がクリスマス時期だったんですね。12月の20日前後だったらしくて、すんごい寒いね時に、日本がすごい寒くて雪降ってたそうなんですね。でもう寒くって、で自分もね学校終わって、その後韓国料理屋でバイトして、親戚の家にまあ泊まってたので、家に帰ったらですね、その同級生、近所の同級生の男性が なんと家の前で立ってたと。夜ずっと立ってたんですって。びっくりしたんです。なんでここにいるのみたいな。そしたらその近所のねお母さんから、日本のどこにいるのかっていうのを聞いて来たんだと。で誕生日だからって来たんだっつって来たらしいんですね。でその男の人は日本語ももちろんできないので、どこに行っていいのかわからなかったが、とりあえず家の場所だけは聞いてたので、家の前でずっと帰ってくるのを待ってたんですって。そしたらやっぱりね、学校行ってバイト終わってさ、夜中になってたんですよ。で夜中に帰ったらもうびっくりするじゃないですか。男性、近所のね、韓国の知り合いがいて、男性が立ててうわーってなって、で誕生日だからっつって、で 何言われたかというと、ずっとね、今日誕生日でしょうと、誕生日でしょうと、で誕生日おめでとうと、でずっとねあなたのことが好きだったから私と一緒に韓国に帰ってくださいって言って、その人韓国に帰ったんですよ。その方は本当はそのまま日本の大学にね、もう一回ちょっと行こうかなとか、仕事しようかなとか、ちょっと考えてたらしいんですけども、その男性が自分のとこまで来て、でずっと一日中ね帰ってくるのを待ってくれて、で自分の誕生日 でその時にプレゼントを渡されて、でねずっと待ってて、ね、あなたのことが好きだから私と一緒にね韓国に帰ってくださいって言われて、もうそれでね、もうそこまでされたら帰りますよって言ってましたね。でもちろんまあその人は帰ってですね、その方と結婚されたということなんです。でね、もう本当にね幸せそうなお二人です。実際私も会ったことあるんですけども、お子さんもね3人ぐらいでね、その旦那さんもねなんか優秀な方だったみたいでね、まあというかまあそのはっきり言ってその女性がねあげまんだったらすごいね、もう本当に優しい女性の方でね、すごいいろんな配慮をされる方で、やっぱそういう方見てもまあその人がちょっとあげまんだったのかななんてちょっと思いますけども、まあ今本当にねある銀行のね、支店長をやってね、総理に行ってね、結構カンナムの大きいところに住んでるっていうのはちょっと前に聞いたことがあります。やっぱりね、もしね身の回りとか近くにですね、あなたの近くに40代以上かな、50代ぐらいのね韓国で日本語上手な人がいたらですね、結構面白い話持ってると思いますんでね、なんかね仲良くなったら聞いてみて、いろいろなことをね、いろんな話をしてみて聞いてみてください。はい、今日も最後までねポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。ブログの方はリアルコリア -info、になってますんで、ぜひね検索して、ブログの記事なんかも読んでもらえたらと思います。それではまたお会いしましょう。